改めておはようございます。久しぶりに晴れるといいですね。もうずっと雨だから、でまた今週も雨のマークがいっぱいあって、もうせめてクリスマスまでには、クリスマスまでというかクリスマスには本当晴れてほしいなというふうに心から願っています。ぜひ皆さんも食事の前に祈っておられると思いますので、また日々の祈りの中で、天候が良い天気が与えられるようにお祈りください。お願いします。今日はエレミアの29章です。まあエレミアの29章っていうのはすごく、なんていうのかな、有名というか、みんなが好むというか、よく語られる場所でもあるので、皆さんも聞いたことがあるかもしれませんし、私も何回か、この箇所を引用したことがありますので、もしかしたら記憶の片隅に残ってるかもしれませんけど、まあ、こうやってエレミアの29章を1章全部、かけて学ぶことができるのは、それはそれで本当にありがたいなというふうに思います。一言、祈ります。天のお父さん、イエス・キリストの皆のゆえに、イエス・キリストがだけが理由で、あなたの恵みの御座にこうやってみんなで大胆に出ていけることをありがとうございます。私の力や私の能力や私の信仰や私の正しさによってではなく、ただあなたの恵みによって、あなたの愛によって、イエス・キリストの十字架で従順に従ってくださった、贖いの技の上に、あなたの前に出ていけることを心から感謝します。今日またこの御言葉を通して、あなたについて、あなたが私たちに願っておられることに関して学ぼうとしています。これからの時間をあなたが祝福してください。ここに書いてある事柄を理解する、頭で理解するだけじゃなくて、本当にこれが腹に落ちてきますように、御言葉が私たちの毎日の生活の中で、私の心に、私の思いに働きかけて、私たちの考えや思いの、また行動の指針となりますように、そういえばこう書いてあったからこうしてみようって、そうやって影響を与えるぐらい、私たちに御言葉を通してあなたが語ってくださいますようにお願いします。御言葉を分かち合う私に、力と知恵をお与えください。このテキストを、大胆に、また分かりやすく語ることができるように力を与えてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。エレミアの29章、29章は2つに分けることができます。一つ目は、その神のご計画について、神の計画っていうのはこういうものなんだということについて、一節から二十節まで、それが最初の、まあ、塊です。で、21節から最後の32節までというのは、その、まあ、エレミアがこの29章の中でその手紙を書いてるんですけど、全体としてではなくて、まあ、特に3人の、人に向けて神が語られたその言葉が収録されています。その、2つに分けることができます。で、まあ、エレミアの29章全体を通して、神がその私たち、まあ、ユダヤ人たちに対しても、また私たち一人一人に対してもご計画を持っておられるということ、そのご計画は災いではなくて、私たちに平安を与えるもので、将来を与えるもので、希望を与えるものだということが、この29章を通して学ぶことができます。そのことを一緒に学んでいきたいです。まず1節から3節まで、エレミアがその手紙を書きますが、その宛先とかその背景について、1節から3節までで学ぶことができます。エレミアの29章の1節から3節、預言者エレミアはネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、およびすべての民にエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これはエコヌヤ王と王母と宦官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカデネザルのもとにバビロンへ使わしたシャファンの子エルアサとヒルキヤの子ゲマルヤの手に託したもので、次のように言っている。エレミアが手紙を書いたんですね。バビロンへ捕囚の民として連れて行かれた人々に対して宛てた手紙です。 もちろんエレミアが個人的なその手紙というよりも、エレミアの個人的な手紙というよりも、神がエレミアに与えたその言葉を、普通は預言者っていうのはその語って民が聞くんですけど、この場合は、書いて、そこに使う、バビロンにいるユダヤ人たちが読むっていう感じです。それも言葉を預かって、その、聞かせるわけだから、またそれを聞くわけだから、その預言ということになります。そういう意味では、私たちもこの預言者エレミアに語られた、今から、2500年前ぐらいに書かれた、神が語ってくださったその言葉を私たちはその預言として受けるわけですね。で、時代背景は2節から3節までこの棒線でその、区切られているので挿入だということがわかります。エコニア王がこの捕囚されているので、この時代背景としてはネブカデネザルが2回目に、エルサレムを攻めてきた時だということがわかります。で、その時にはほとんどの人たちが、バビロンに連れて行かれます。で、そこでネブカデネザルはエコニアという王様の代わりにゼデキヤという王様を立てます。で、ちなみにこのゼデキヤ王が王様になって11年後に、ゼデキヤがネブカデネザルに反逆するので、ネブカデネザルが来てユダを滅ぼします。だからこのゼデキヤという王様がユダ王国の一番最後の王様です。で、そのような時代背景で、ゼデキヤ王の時代にエレミアがこの手紙を書いてるはずなので、今まで学んできた27章と28章というのも同じようにこのゼデキヤ王の、治めている時に書かれたものです。エレミアはこの27章28章を通してずっと語っているのは、神がネブカデネザルを使うと、そしてそのネブカデネザルが来てそのユダを滅ぼすんだけども、で、それはその、彼らがユダの人たちが神の声に聞き従わなかったからだと。で、もしあなた方が行きたいのであれば、そのネブカデネザルに降伏しなさいと、降参しなさいと、そしてバビロンに下ってバビロンで行きなさいと、そのようなその、メッセージをずっとエレミアを通して語っていました。一方で偽預言者がいて、そんなことないって2年のうちに、バビロンは滅びて、そしてその持っていかれたその、金銀の器もまた人々もみんな帰ってくるっていうふうに偽預言者たちは言っていました。だけど、エレミアはバビロンにまたネブカデネザルに反逆手向かってはならないって、連れて行かれなさいって、そうやって行きなさいというふうに言いました。そういうそのギャップがありましたね。で、そのような時代背景の中でエレミアが神から言葉を預かって、バビロンに捕囚されている人たち全員に向けて、手紙を書きました。これが29章の背景です。4節から20節までの長いこの部分は、手紙が何と言ってるのか、手紙の中に何と書かれてあるのかが収録されています。で、まずは4節から7節までをお読みします。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて、息子娘が生まれ、息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。で、この手紙は、捕囚に連れて行かれた人たちに対してなんですけど、神が私が引いていったすべての捕囚の民にっていうふうに言っています。だから、バビロン捕囚というのは歴史のその一点なんですけども、でもそれはその神が、神の御手にあって神がご計画されたものなんですよ。あえてバビロンを強くさせて、あえてそこでネブカデネザルにその王様、王位につかせ、そしてネブカデネザルをエルサレムに攻めさせて、ユダの人たち、ユダヤ人たち、ユダの人たちをバビロンに連れて行ったということがここにわかります。だから神がそのこともご計画し、そして意図して実現させたことだということがわかります。まあよく言われますけども、歴史を英語で言うとヒストリーですけど、ヒストリーっていうのは二つに分かれてて、his story。his っていうのは彼のって意味です。story はストーリー。だから彼っていうのは神ですよ。神のストーリー。それが歴史だって、history。だからそのように神は一つ一ついろんなことを計画しておられて、私たちに対して、他の人たちに対して、 そうやって一つ一つを動かしておられると。で、そのご計画について私たちはここで学ぶわけです。バビロンに連れて行かれたユダヤ人たち、彼らに対してそのどうすべきかという、そのバビロンで何をすべきかというふうに神が言ったかというと、まずバビロンにもう住みなさいと。しばらく帰ってこれないから、そこに住んでいなさいと。で、一方で、偽預言者たちは2年のうちに、あなたたちは帰れるって言ったんですよ。だから2年のうちに帰れるってことになると、家を作るっていうのと大変な作業なことだし、お金もかかることだし、でそこで目取ったり、家族を作ったりするっていうのは大変じゃないですか。でちっちゃい子供抱えて、またエルサレムに戻るとか、いろいろと大変なので、躊躇するわけですよ、人々は。でも神はそういうものもあるので、だからそこに住みなさいと。家を建てなさいと。畑を耕して種をまきなさいと。そこから収穫して糧を得なさいって。生活しなさいって言ってるんですよ。そこにしばらくいるからって。そしてそれだけじゃなくて、その家庭を持ってもっとその増えなさいって。そして町の繁栄を祈りなさいと。だ不思議ですよね。彼らからするとバビロンに連れて行かれて、バビロンの町の繁栄をその祈るわけですよ。彼らが置かれているところのその繁栄を祈るんですよ。だけど、そこでそのバビロンが政治的にこのグラグラし始めたら、他の大国から攻められるわけじゃないですか。そうするとそこで生活しているそのユダの民というのは、そこで滅びてしまう可能性があるわけですよ。だからそこで、そのしっかりと生活して、神はその後、そのイスラエルに戻すという計画があるわけだから、で、そのバビロンの町の繁栄を祈りなさいと。で、反政府運動とか、抗議活動とかをしなさいと言ってないんですよ。パウロはその、テモテに対しても同じようなことを言ってて、すべての人たちに対して祈りなさいと。特に、上に立つリーダーたちのために祈りなさいと。本当にその上に立つ人たちがその神の権威によってその正しいことをするために立てられてるんですけど、私たちはそのもちろん選挙に行くし、その投票はするんだけども、それも決まってしまったら、その後はその人たちの正しい判断が行われるように、国が正しくその運営されるように祈るのみですよ。で、また次の選挙の時に自分のその考えて、その人を自分の応援する人に入れればいいだけの話です。だけどその反対とか、その抵抗とか、反政府とか、そういうことは聖書のどこにも書いてないですよ。で、そのパウロがテモテに語ってるのは、そうやってその上に立てられた人たちのために祈ることによって、私たちが、祈る者たちが、クリスチャンたちが、その敬虔な生活をすることができるって、平安な一生を送ることができるって。だから同じ考え方ですよ。私たちが使わされている日本であったり、久米島であったり、そのここが安定しないと、私たちの生活が安定しないから、もうその仕事もままならないとか、そういうふうになってしまうと落ち着いた生活ができないですよ。明日どうなるかわからないところで、そのもちろんそれはそれで神に期待して神に信頼するという生き方なんだけども、でも私たちが落ち着いていて平安でいて、そしてその敬虔な生活を送れるような基盤というのはその求めていいわけじゃないですか。だから職場の祝福を願ってもいいわけですよ。私たちが使わされているところは職場だったり、学校だったり、いろんなところのことをその祈っていいわけですよ。祝福してくださいって。そしたら私も落ち着いてその場所でその神に向かうことができるから。家庭でもそうですよ。友人関係でもそうですよ。だから、いろんなことのために私たち祈ることができるわけですよ。祈っていいって。神は、捕囚の民をモーセの時代のような、そのイスラエルのようにしたいんですよ。イスラエルは、その、アブラハム、イサク、ヤコブって言って、その繋がってきて、ヤコブの息子たちが、12人いるわけじゃないですか。その中の一人のヨセフが、ちょっと KY ちゃんだったから、お兄ちゃんたち聞いて聞いてって、こんな夢見たのとかっつって。で、みんなが、お兄ちゃんたちが私に、ひざまつくんだよとかって、こいつうぜえって思われたんですよ。殺してやるっていうぐらいうざいと思われたんですよ。だから、そのお兄さんたちがこいつ殺してやろうっていうふうに思ったんだけど、そんなことしてならないって言って、皆さん知ってるように、そのエジプトに売られるわけじゃないですか。でもそのことを通して、その神は、イスラエルの民をエジプトに連れて行って、そこで増え広がって強くして、そして最終的には神を求めさせて、この苦しみの中で。で、神のその壮大なご計画を理解させて、神の力を味合わせて、そして約束の地に戻すということを神はしたかったわけじゃないですか。 だからそのエジプトで苦しんでいた人たちっていうのは、その神のご計画が何なのか全く分かんないんですよ。わけ分かんなかったはずですよ。神がおられるのになんでこんなことが起こるんだって。でもその神を求めてるわけですよ。だから神はそのご自分のご計画をよく知っておられますよ。私たちは分かんなくても。同じようなことをしたいんですよ、神は。バビロンに捕囚させて、そこで増え広がらせて、そして神に対するその思いを与えて、そして自分の罪に気がついて、そして悔い改めて、神との関係をもう一度立て直して、約束の地に戻したいんですよ。神はそのようなことをしたいんですよ。8節と9節。誠にイスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を見させているあなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ。主の御言。エルサレムだけではなくて、バビロンにもそういうその偽物の預言者がいたってことですね。同じようにエルサレムで語ってたように、バビロンでもその近いうちにみんな帰れるからとかって言ってたはずですよ。だからそういう人たちの声に耳を傾けてはならない。なぜなら私は彼らを使わさなかったって。10節と11節。誠に主はこうせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御言。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神のご計画というのは、災いではなくて、幸せを、幸いを私たちに与えるための約束だ、計画だというふうに神は言っています。それは70年後、ユダヤ人たちを顧みて、ユダヤ人たちをイスラエルに返すということです。帰らせるということ。これがこの文脈の中でのこの神の計画です。70年をその神は定めてるんですよ。70年、そのネブカデネザルがまず1回目にエルサレムを侵略した時から、ペルシャのクロス王があなたたち帰っていいよって、ユダヤ人たち帰っていいからねって言ったその期間というのがちょうど70年です。歴史を見たらわかります。また、ユダ王国が、ネブカデネザルがユダ王国を滅ぼします。で、その年から、ネヘミヤが使わされて、エズラが神殿を建て直して、ネヘミヤがエルサレムの城壁を全部建て直したんですけど、そのエルサレムの城壁を建て直して、お祝いをしたその年が、その期間が70年です。どっちとっても70年なんですけど、神は70年という時を決めておられるわけです。また、その70年というのは、どこからその生まれてきたかというと、まあ、考えの一つとしては、第二歴代史ですね。もちろん7というのは、聖書の中では完全数だから、70っていうことはまあそれに関係あるのかなって感じですけど、あんまりそのランダムでは特にないです、実は。第二歴代史の36節の21節。あれ ?36 章の21節。これはエレミアによって告げられた主の言葉が成就して、この地が、土地が安息を取り戻すためであった。その荒廃の全期間が70年を満たすまで、この地は安息を得たというふうに書いてあります。で、律法によると、その安息日がありますね。1週間7日間あって、その7日目っていうのは、全く安息の日、仕事をしないで休むという日、神を思い巡らすという日、で、その日を持ちなさいというふうに言われてるんですが、ユダヤ人たちはそのことを一生懸命やりました。ヨシアに率いられて最終的に約束の地に帰ってきた、エジプトから帰ってきた人たちというのは安息日はしっかり守りました。でも同じように安息年というのがあります。同じようにその律法で規定されているのは、7年間のスパンの中で6年間は畑を耕して種をまいていいと。だけど7年目はその、畑を土地を休ませる年だから7年目は耕してもいけないし種をまいてもいけないというふうに言われました。で、そしたら1年間食べるものがなくなるじゃないかとならないように、6年目には2倍の収穫を与えるというふうに神は約束しました。神を信頼するかどうかですよ。 もしくはその神の祝福を自分のその懐に入れるために、6年目に2倍の収穫を得て、7年目に耕して、種を植えたら、その1年分丸々自分の儲けじゃないですか。で、彼らは考えてしまって、その安息日を守りましたが、彼らはその安息年というのを1年も守らなかったみたいです。なぜなら、ヨシュアがイスラエルにその約束の地に民を引き入れてから、バビロン捕囚が始まるまで490年あります。計算してみると。490年の中で、この7年に1回休ませるという7年がいくつあるかというと、70回あります。だから、70年分土地を休ませなかったんですよ。だから、神はそのユダヤ人たちを1回バビロンに連れてって、その70年の時を、その土地を休ませるというか、その時をもらうわけです。だから民が神に手放さなかったので、喜んで。だけど神のものは神は受け取るんですよ。どうだったとしても、どのようにしたとしても。だから神のものとして私たちが返すか、手放すか、それとも、やだやだやだって言いながら、その、取られるか。どっちがいいかって話ですよ。どうせ神に帰るんだったら、喜んで神にお渡ししたいですよ。手放してね。さて、この70年の時が満ちるまでって言って、その70年間、イスラエルの民が、バビロンにいるというこの手紙を読んだ人がたくさんいましたが、その中の一人がダニエルです。ダニエルというのは、このエレミアの、次はまあアイカですけど、で、そしてエゼキエルがあって、そしてその後ダニエル書っていうのがあります。そのダニエル書を書いたダニエルです。彼は第1回目にネブカデネザルが、ユダヤ人たちを、バビロンに捕囚した時に、してきた時に連れてこられたエリートです。その国のエリートをバビロンに連れてったんですよ。で、その時には、ダニエルは、まあ、みんなよく言うのが、まだ10代だったというふうに言われてます。17とか18とか。20には行ってなかっただろうと。で、そのダニエルがこの手紙を読んだんですよ。それがダニエル書の9章に書いてあります。9章の1節と2節。メディア族のクセルクセス、この子、ダレイオスが、カルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私、ダニエルは、預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文章によって悟った。だからこの手紙を読んだんですよ。神は、この手紙に何が書いてあったかというと、神はご自分の計画をよく知っておられるということがまず書かれていました。だから、私たちが神のご計画を全部知らなくたっていいんですよ。なぜなら、神がそのご計画をよく知ってるからです。神のご計画、次どうするんですか？どうなるんですか？どうすればいいんですか？とかって言って、その全部知る必要は私たちはないです。神がご存知だから。その時その時に神が与えてくださるそのことに、私たち目の前のことに一歩一歩従っていけばいいだけの話なんですよ。その神が私のために、私たちのために、私たち一人一人のために計画を立てておられるって、それは災いではなくて、私たちに平安を与えるための計画だって。バビロンに捕囚された人からすると、彼らに対する神のご計画っていうのは意味不明ですよ。なんでこれが幸いなのかって、何がしたいのか分からないんですよ。私たちもうまくいかないときに、人間関係とか、病気してしまったとか、なんか物に枯渇してしまった、なんか物がなくなっちゃったとか、なんかその人生につまずくときっていうのは、何が何なのか分かんないですよ。なぜこうなるのか分かんないですよ。ヨブもそうです。分かんないときが来ます。でも、神のご計画を私全部知ることはできないけども、神が考えておられるご計画というのは、災いをもたらすものじゃなくて平安を与えるもので、将来と希望を与えるものだというところに、私たち立てるんですよ。そして実際その通りなんですよ。カルバイチャペルのアメリカ人の牧師なんですけど、ジョン・コーソンという人がいます。まだ生きてます。 ジョン・コーソンさんは、結婚して3人の子供が生まれました。で、上の子がまだ6歳の時に、下が4歳、2歳って、の時に、夫婦でスキーに出かけたんですよ。で、その道々、その車がスリップしちゃって、思いっきりそのスピンしてぶつかるんですよ。で、本人も2、30メートル吹っ飛ばされるんですよ。奥さんが隣に乗ってたんですけど、そこで奥さん亡くなっちゃうんですよ。ちっちゃい子供亡くして。で、そのいろんなその意識がグラグラしてる中で、そのジョン・コーソンさんは声が聞こえてきたって。私は私の計画をよく知ってるって。それは災いじゃなくて、あなたに平安をもたらすものだって。それはあなたに将来と希望を与えるものだって。そのいろんなその意識がもう遠のく中でそれが聞こえてきたって。で、そこから病院に行って、ようやくなんか話ができるようになった時に、そのカルバリーチャペルのジャック・スミスさんがジョン・コーソンさんに電話してきたって。大丈夫かって。で、事の事態を、次第を聞いて、で、ジャックさんはジョン・コーソンさんに声かけたんですよ。神は、神のご計画をよく知ってるって。それは、平安をもたらすもので、将来と希望を与えるものだって。エレミアにこう書いてあるって。ジョン・コーソンさんはここで初めて知ったって。この言葉が、ジャック・スミスさんをが同じようにその語った、その全く同じ言葉は、がエレミアの29章に書いてあることだっていうのに、そこで初めて分かったって。で、何が何だか分かんないんだけど、神が私のために平安と将来と希望をもたらしてくださる、その計画を立てておられるということに、彼は、その信じてそこに、その、なんていうかな、平安を得たんですよ。そして3年後、彼はその再婚します。で、そこでまたさらに子供が3人かな、4人かな、与えられて、幸せなその人生を送っていました。けど、奥さんのその事故から10年、12、3年後、長女が同じところで同じように、車がぶつかって亡くなるんですよ。その朝、学校に行くとき、アメリカはその学校行くときも、高校生とか車乗るからね。その朝、教会で、祈り会があって、早朝の。で、それでその娘が祈り会に出てたんですよ。で、祈ってるときに、その娘がその御言葉が示されたからって言って、与えられたからって言って、立ってみんなの前で分かっちゃったって。それがエレミアの29章の11ですよ。不思議ですよね。で、それでじゃあお父さん行ってくるねって言って車に乗ってそのままなんですよ。そしてその後長男も亡くなるんですよ。ジョン・コーソンさんはそれでも平安があるって。もちろんその家族みんながその天に帰っていて、そこでまた会うことができるというのもあるんだけど、でも自分に対しても、その神は良い計画を、平安と将来と希望を与える、その計画を神が立てておられるというところに喜んでいられるんだって。神に信頼するっていうのは、私たちにとってものすごい力ですよ。しかもそれがなんかマインドコントロールみたいな、こうだよみたいなのじゃなくて、本当にその深いところで私たちを支えるものなんですよ。リアリティというか、この現実味を伴ったものなんですよ。自分がそのようなその状況にならないと分かんないかもしれないけど、こういうその先人たちが私たちに与えられてるっていうのはありがたいですよ。その時に、もしそういう時になった時に思い起こすことができるから。将来と希望を与える計画だって。ヘブライ語の将来という言葉というのは、ここで将来って訳されてますけど、英語でもフューチャーとか、訳されているところではあるんですけど、ヘブライ語をそのまま見てみると、直訳すると結末とかエンディングとか終わりっていう、意味合いのある言葉です。この将来っていうふうに訳されているのは。だから将来と希望を与える計画っていうのは、その直訳したヘブライ語的に考えると、その、希望のある終わり方、つまりハッピーエンドですよ。神は私たちのハッピーエンドを願っておられるんですよ。だから私たちがその映画とかドラマの主人公で次どうなるかわからないとして、 いろんなその不幸とか、そのなんでこうなるんだろうかっていうのが身に降りかかってくるときに、私たちがその最後の最後、必ず一番最後の結末は、ハッピーエンドだということが分かってたら、乗り切ることができますよ。神が私たちに希望のある結末を与えてくださるという信仰が私たちを支えるんですよ。それが私たちの土台ですよ。12節から14節。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見つけ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。この神が与えてくださっている考えておられる平安と将来と希望をもたらすこの第一歩目、その計画を歩む第一歩目は何かというと、神を見つけることです。神なしに平安とか将来とか希望とかハッピーエンディングっていうのはありえないんですよ。ありがたいことに神はかくれんぼが苦手です。呼び求めたら私を見つけるって。神を私たちが呼び求めたら神の方から現れてくださるんですよ。十九八って数えて、もういいかいとかって言って、神様って言ったら、はーいって出てきてくれるんですよ。神は私たちの呼びかけを無視する方じゃないんですよ。神は私たちの呼びかけを無視することのできる方じゃないんですよ。無視できないんですよ。なぜかというと、神が真実で正しい方だからっていうのもあるんですけど、なぜ私たちのこの呼びかけに無視できないかというと、隠れていることができないかというと、なぜかというと、神が私たちのことを愛しておられるからです。自分の愛している人が私を呼んでるのに、隠れる人なんかいないですよ。神は私たちのことを愛しておられるので、私たちが神を呼び求めるときに、神は必ず現れてくださるんですよ。私がどうであれ。神が私のことを愛してるから。私の弱さも、私の不完全さも、私の怠慢さも全部知っておられる中で、神は私のことを愛しておられるんですよ。イエス・キリストを十字架に与えるほどに。その私が神に信頼して、神様って、イエス・キリストって、神を呼び求めるときに、神は必ず、私たちの声に応答してくださるんですよ。必ずです。どうやったら神を見つけられるか。もちろん神を求めるんだけど、神を呼び求めて歩くっていうふうに書いてあります。神に祈るって書いてあります。心を尽くして神を探し求めるというふうに書いてあります。ダニエルはこの後どのように神を探したか。その3節にこう書いてあります。ダニエルの9章の3節。そこで私、ダニエル。そこで私は、顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。ただ、神様、とか、どこにいるんですかみたいな。ちょっといい加減出てきてくださいよ、みたいな。そんな感じで、その神を求めても、どうせ出てこないかもしれないけど、まあどうしようかなみたいな、そんな感じで神を求めても私たちは神を見つけられないですよ。神を呼び求めて歩き、神に祈り、心を尽くして神を探し求める必要がありますよ。ダニエルはこの9章の4節から以降、長い祈りが、長いところもダニエルの祈りが書いてあります。ぜひ読んでみることをお勧めします。今ちょっとここで説明するには長いので割愛しますが、ダニエルはその祈りの中で自分の罪を認めてるんですよ。自分たちの罪も認めてるんですよ。ダニエル自身罪を犯してないんだけども、その自分は民の一人として、あなたの声に聞き従いませんでした。そして神の憐れみを求めてるんですよ。私を憐れんでください。私たちを憐れんでください。そして私たちを許してくださいって神の許しを求めてるんですよ。で、最終的に何を求めてるかというと、あなたのご計画が実現しますようにって。ダニエルはその祈りの中で求めてるんですよ。神をそうやって探し求めたら、神は必ず現れてくださいます。 そして神を見つけたら、神のその幸いな私たちに平安を与え、将来を与え、希望を与えてくださるご計画が一つ一つ実現していくんですよ。彼らの場合は元にあったところに戻るっていうことですよ。15節から20節。あなた方は、主は私たちのためにバビロンでも預言者を起こされたと言ってるが、誠に主はダビデの王座についている王と、この町に住んでいるすべての民と、捕囚としてあなた方と一緒に出て行かなかったあなた方の兄弟についてこうおせられる。万軍の主はこうおせられる。見よ、私は彼らの中に剣と飢饉と疫病を送り、彼らを悪くて食べられない割れたイチジクのようにする。私は剣と飢饉と疫病で彼らを追い、彼らを地のすべての王国のおののきとし、私が彼らを追い散らしたすべての国の間で呪いとし、恐怖とし、あざけるとし、そしりとする。彼らが私の言葉を聞かなかったからだ、主の御言。私が彼らに私のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方が聞かなかったからだ、主の御言。私がエルサレムからバビロンへ送ったすべての捕囚の民を、主の言葉を聞け。エルサレム及びユダに残っている民について、神はこのように言いました。バビロンにはその預言者が与えられたとかって言ってるんだけど、おそらくバビロンが滅亡し、すぐにイスラエルに帰れるというふうに言ってたはずです。そしてエルサレムに残っている人々の方が素晴らしいと語ったはずです。でもそんなことないって。捕囚されないでエルサレムに残った人たちは、悪くて食べられない割れたイチジクのようになるって、エレミアの24章にこれがありましたね。そして神は彼らの中に剣と飢饉と疫病を送るって、彼らは呪い、恐怖、あざけり、そしりとなってしまうって。なぜなら彼らは神の言葉を聞かなかったからだって。自分の感覚とか自分の考えが正しいとする選択をしてしまったんですよ、彼らは。だから彼らはエルサレムに残って結局災いを受けることになっちゃったんですよ。神がせっかく幸いな平安と将来と希望をもたらす計画をしてたのに、彼らはそれに聞き従わなかったんですよ。自分から捨てたんですよ。だから選択肢は私たちの側にあります。選択することができます。神を呼び求めるか、それともそうしないか。捕囚された民とエルサレムに残った民というのは、どっちがなんか素晴らしいかとかじゃなくて、どれだけその神の言葉に耳を傾ける人たちなのか、そのような心の状態なのか、神の言葉によって教えられやすい心なのかという違いなはずです。神の言葉を毎日の生活に持ち帰るほどのその誠実さがその人にあったので、彼らはエルサレムに残るんじゃなくて、バビロンに行ったんですよ。連れて行かれたというか。だけどエルサレムに残った人たちというのは、もうその心を固くなにしてしまって、悔い改めることをしなかったんです。その選択をしてしまったんですよ。平安と将来と希望を与える計画です。これが1節から20節までありました。この文脈であれば、神がユダからバビロンに連れて行かれたその人たちに対する約束です。でも原則というのは、神はユダヤ人だけじゃなくて、この時代の人たちだけじゃなくて、すべての人を平等に扱われるというのが大原則です。聖書を通して、その神はエコひいきする方じゃないということを私たちに学ぶことができます。ということは、イスラエルだからといって、異邦人よりも多くの恵みを受けるわけじゃないし、異邦人だからといって、イスラエルよりも多くの恵みを受けるわけでもないということです。もちろん、その、民族とか個々人とか教会によって違います。それは役割の問題です。教会に行ったらみんな私と同じようになるわけじゃないじゃないですか。話し方とか服装とか髪型とか。みんなこの髪型したらおかしいですよ。何のカルトだって思われますよ、みんな。同じような話し方、同じようなその立ち振る舞い。そんなありえないじゃないですか。一つの教会、素晴らしい教会があったら、他の教会もその同じようにならないといけないわけないじゃないですか。アメリカにある教会と、日本にある教会違うに決まってるじゃないですか。東京にある教会と、久米島にある教会違うに決まってるじゃないですか。それはどっちがより祝福されてるとか、どっちがよりその恵みが豊かなのかとかじゃないんですよ。役割ですよ。 神はそれぞれにその教会のサイズとか、私たちそれぞれに賜物とか、パーソナリティ、その個性を与えておられるんですよ。役割ですよ。それを使って、どのように私たちが神に応答するかっていうのが問われるだけで。でも、神のご性質に当たる部分、愛とか、恵みとか、憐れみとか、慈しみとか、それは全員同じなんですよ。モーセだろうと、ダビデだろうと、ペテロだろうと、パウロだろうと、私だろうと、神は同じだけの恵みと、私に対する同じだけの愛と、憐れみと、慈しみを注いでくださるんですよ。みんな一緒です、それは。役割は違うけど。でも、神のこのご性質に預かるという意味では、みんな平等なんですよ。男性も女性もないんですよ。今に生きた人も、イエス・キリストの時代に生きてた人も、その前に生きてた人も関係ないんですよ。神がイスラエルに対して、平安と将来と希望を与えるようなご計画を立てておられるんだったら、現代に生きる私たちにも神は将来、ごめんなさい、平安と将来と希望を与える計画を立てておられるはずです。神の私たちに対する思い、ご計画というのはどのくらいあるか考えたことありますか？一つ。十個。百個。一万個。どのくらいあると思いますか？詩編の40編、5節。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計らいは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語っても、それは多くて述べ尽くせません。筆にも声にも述べ尽くし得ず。賛美しましたね。神の私たちに対する見計らい、そのご計画、思いというのは数知れないって、わからないって、数えることができないし、それをその語ったとしても、それを語り尽くすことができないって、それぐらいいっぱいあるって。詩編の139編、17節と18節の全般。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。問題です。地球上の砂粒の数というのはどのくらいあるでしょうか？考えたことないんですか？あ、私ないです。ある科学者が仮説を立てています。いや、面白いですね。今、Google とか調べるとすぐ出てくるんですよ。どのくらいの砂粒が地球上にあるかって。日本語ではあんまり出てこない。英語とかで打つといっぱい文献が出てきます。それによると、地球上の砂粒の総数というのは100垓だそうです。何すか垓って。一十百千万。万の次が億。億の次が兆。兆の次が京とか京。の次が垓です。百垓というのはどういう数かというと、1000億かけるの1000億です。1の後ろに0が22個つきます。それがおそらくの地球上にある砂粒の数なんですって。すごいね。神のご計画はこの100垓ある砂粒の数よりも多いんですって。その一つ一つの私たちに対して私に立てられているそのご計画の一つ一つが平安と将来と希望を与えるものです。このわけのわからない数の100垓というわけのわからないぐらいの量の数のあるこの神のご計画の一つでも私たちの災いを神が計画しておられることがないってことです。すべてが私たちの平安と将来と希望を与え、私たちにハッピーエンディングをもたらす計画なんですよ。それがこのエレミアの29章で書かれてるんですよ。捕囚の民は、神は自分たちに災いの計画を立てておられると考えていたはずですよ。罪を犯した後も、罪を犯した後、その罰を受けるというか、その刈り取りをするんですけども、私たちもそうですが、罪が許された後も、その刈り取りが続くことはあります。自分が罪を犯してしまって、人とのその関係がこじれてしまったときに、イエス・キリストを信じて、その罪が許された瞬間に、その人との関係が修復されるということはないです、まず。時間がかかります。刈り取りが必要です。何か物を盗んでしまった。 ものを人を傷つけてしまった、それで刑務所に入ったとして、その人がイエス・キリストを信じたからといって、それも全部帳消しになる、すべての人が恩赦を受けるとか、そんなんないです。刈り取りは続きます。もちろんその瞬間に刈り取りがなくなることだってあるでしょう。でもすべてじゃないです。だからそうやって罪が許された後も、私たちのその罪の刈り取りの中で、なんか苦しかったり、そのするんですよ。で、その時に神の愛とか神の恵み深さを疑ってしまったりするんですよ。でもその時に思い起こす必要があります。百害というわけのわからない量の砂粒よりも多くの計画を私のために神は考えておられ、その計画の一つでも私に災いをもたらすような計画がないということを覚える必要があります。ダニエルの九章のこのダニエルが祈って、そしてその後に神が御使いを使わしてダニエルにその祈りの答えを与えます。だからダニエルの九章ってエキサイティングなんですよ。ぜひ読んでください。ダニエルが断食をして荒布を着て灰をかぶって願い求めたんですよ。神よって。そしたら神はダニエルに言葉を与えたんですよ、使いを通して。その言葉がどんな言葉だったかというと、イエス・キリストがいつ地上に来るかという予言ですよ。ダニエルの時代から483年後にイエス・キリストが来られるという予言があって、その通りになってるんですよ。ダニエル書の時に詳しく学びましょう。来年ぐらいかな。平安と将来と希望を与える計画の行き着く先はイエス・キリストなんですよ。神は私たちを罪からあがない永遠の命を与えるための計画を立てておられるんですよ。それをイエス・キリストという方を通して実現させたんですよ。神を信頼して応答するのが私たちの側のすることです。すべては恵みなんですが、家宝は寝て待てということではないです。何もしなくても全てが実現するわけじゃないです。私たちもその神に信頼して、この苦しい時にその心を尽くして神を求めることが必要です。時には断食するかもしれないし、時にはその断食しなくても一日腹くくって今日は神を求めようっていうその日をその設定する必要があることだってあります。短い祈りとかその合間合間の祈りとかも大切ですが、時には神を本当にその真剣に呼び求めることだって必要です。なぜならそうすれば私たちが神を見つけることができるからです。神を見つけたら、神の私たちに対して考えて神が立てておられる平安と将来と希望を与えるその約束の実現を味わったり、それを知ることができたりするからです。ダニエルは断食をして身を低くして祈りました。自分の罪を認め、悔い改め、罪の許しを求めて、神のご計画が実現するように求めました。ところでの話ですけど、サッカー見てますか？見てないか。日本代表が、ベスト16に残りましたけど、で、スペイン戦で2点目決めた、三笘が走ってあげて、で、田中碧が押し込んだという、もう明け方5時ね、見てて、おわーってやりましたけど、うちの家族寝てたから。で、試合が終わった後に、インタビューされてたんですよ、三笘がね、三笘、センタリング上げた。で、みんなさんもそのニュースで見てると思いますけど、ライン、超ギリギリなんですよ、ボールのもう端っこ、もうボール自体の真ん中は出てるんだけど、ラインから。でもサッカーっていうのはボールのこの右半分がラインにちょっとでもかかってたらいいって。でも今の今回のワールドカップはその VAR とかも VAR もすごいし、ボールの中にそのチップが入ってて、その 0.01 ミリ単位でボールがどこにあるかっていうのが分かるんですよ。だからボール充電してますよ。面白いですよね。試合前にいくつもボールがあってそれを充電してるんですけど、それはどうでもいいんですけど。で、その結果調べてみたら FIFA がこれを出してるんですけど、三笘が上げたセンタリングっていうのは、 1.88 ミリメートルラインに乗ってたって。1.88 ミリだから2ミリ以下です。で、三笘はその終わった後にそのこのセンタリングを上げたボールを最後まで追いかけていった三笘選手は何て言ったかっていうと、試合後に1ミリでもラインにボールがかかってればいいって思って走ったって。めっちゃ感動しますよ。何の関係があるのか。私の中に1ミリでも神に近づきたいという思いがどれだけあるかですよ。1ミリでもいいから神の愛をもっと知りたいという思いが私の中にどれだけあるかですよ。どれだけ私が心を尽くして神を求めようとするかということです。神はそのような思いで、だってたかがワールドカップじゃないですか。たかがというか、私は好きですけど、すべての人が興味を持ってるわけじゃないですよ。でも神が、私たちのことを愛しておられる神が、私たちが1ミリでもあなたのことを知りたいんですって心を尽くして神を呼び求めるんであれば、神は答えてくださるはずじゃないですか。その思いを喜んでくださるはずですよ。私たちがイエス・キリストに行き着き、とどまるためのご計画は無数にあります。さっき言ったみたいに100害あります。またちょっと算数、数学の話。100害。一つのその計画を知るたびに神に1ミリ近づけるとしたら、100害すべてのご計画で、その神に1ミリ近づいたとしたら、100害ミリメートル近づけるんですよ。100害ミリメートルっていうのは100兆キロメートルなんですよ。100兆キロメートルっていうのは地球を25億周した分の長さなんですよ。どれだけ神に近づけるかっていうことですよ。だけど私はどれだけ神から離れてるかってことですよ、毎日の生活の中で。私たちがちょっとでも1ミリでもいいからって諦めないというか、三笘みたいに神に対してですよ、私でも知れるかもしれない、私でも味わえるかもしれない、私のこの状況の中でも職場とか学校とかその家庭の中でもうどうにかなりそうなその状況の中で、1ミリでももしかしたら神を知れるかもしれないという思いで神に助けてくださいとか、どうしたらいいんでしょうかって神を呼び求めたら、神は絶対に1ミリどころじゃなくてガンガン近づいてきてくれるはずじゃないですか。私たちには神を知ることのできる、神に近づくだけの機会というのはものすごくたくさん与えられてるんですよ。それを受け取っていきたいですよ。21節から32節というのはもう個人に与えられたものなので、そこまで多くのことはないです。21節から23節、イスラエルの神万軍の主は私の名によってあなた方に偽りを予言しているものである、コレアの子アハブとマーセアの子ゼデキアについてこうおせられる。見よ、私は彼らをバビロンの王ネブカデネザルの手に渡す。彼はあなた方の目の前で彼らを撃ち殺す。この偽りの予言をしているその二人の、予言者がいるんですけど、アハブとゼデキアです。気づきますか？アハブというのは北イスラエルの史上最低の王様です。と同じ名前です。ゼデキアというのは南ユダ王国の最後の王様、神に最後の最後まで聞かなかった王様の名前。まあ象徴的ですよね。彼らはネブカデネザルの手によって民の前で殺されるって。22節、バビロンにいるユダの捕囚の民は皆呪うときに彼らの名を使い、主がお前をバビロンの王が火で焼いたゼデキアやアハブのようにされるようにというようになる。こんな形で自分の名前がことわざみたいになるの嫌ですよね。でもそれぐらいそのひどい死に方をすると。なぜそんなことになるかというと、23節、それは彼らがイスラエルのうちで恥ずべきことを行い、隣人の妻たちと貫通し、私の命じもしなかった偽りの言葉を私の名によって語ったからである。私はそれを知っており、その証人である。主の御告げ。彼らは罪を犯したんですよ。神が命じなかった偽りの言葉を神の皆によって語っただけじゃなくて、隣人の妻たちとその不倫してるんですよ。もしかしたら人々は知らなかったかもしれないです。自分はバレてないと思ったかもしれないけど、神は知っておられるんですよ。だから神の前に誰もその言い逃れることはできないし、そんな人はいないですよ。だから私たちは、 神の前に出ていくのにふさわしくないんですよ、それこそ。神は私たちの全部知っておられるわけだから。だから私たちの唯一の希望はイエス・キリストですよ。私が神の前に立った時にイエス・キリストが言ってくださるわけじゃないですか。この千尋は、あなたの前に多くの罪を犯しましたと。それはその通りですって。もう私も顔を上げられないです。その通りです。すいません。でもしようって。私が彼のために命を懸けて、私の血によって彼の罪を贖いましたって。彼はそれを信じましたって。だから彼の心には、彼には私の血がかかってますって。彼の罪を私が全部負い、彼の受けるべき罰を私が全部負いましたって。お父さんって。イエス・キリストがそう言ってくださるんですよ。だから私は罰を免れて永遠の命が与えられて神の国を相続するんですよ。そうじゃないとバビロンの王が火で焼いたゼデキア・アハブのように私もなりますが、ならないんですよ。イエス・キリストのように、そのイエス・キリストに行き着くための一つ一つの多くのそのご計画を神は立てておられて、私をその最終的な救いに導こうとしておられるんですよ。24節から28節、別の、一人の人ですね。あなたはネヘラム人シェマヤに次のように言わなければならない。イスラエルの神万軍の主は次のように仰せられる。あなたはあなたの名によってエルサレムにいるすべての民に、マーセアの子、祭司ゼパニアおよびすべての祭司に次のような手紙を送った。主は祭司エホヤダの代わりにあなたを祭司とされましたが、それはあなたを主の宮の監督者に任じて、すべて狂って予言をする者に備え、そういう者に足かせや首かせをはめるためでした。それなのになぜ今あなたはあなた方に予言しているアナトテ人エレミアを責めないのですか。それで彼はバビロンの私たちのところに使いをよこして、それは長く続く、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べなさいと言われたのです。で、このシェマヤはクレームを立ててるんですよ。祭司ゼパニアに手紙書いて、祭司の仕事として狂った預言者を捉えなければならないのに、あなたがその狂ったそのエレミアを止めないから、だからこんな無茶苦茶なその預言を私たちに書いて使わすわけじゃないですかと、あんた何してるんですかっていうクレームですよ。彼はその捕囚の民の不幸を主の言葉として予言してますって、こいつどれだけ狂ってるか分かりませんかって言ってるんですよ、シェマヤをね。で、それで神はシェマヤに対する計画を明かします。29節、祭司ゼパニアがこの手紙を預言者エレミアに読んで聞かせたとき、エレミアに次のような主の言葉があった。すべての捕囚の民に言い遅れ、主はネヘラム人シェマヤにこう仰せられる。私はシェマヤを使わさなかったのに、シェマヤがあなた方に予言し、あなた方を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこうおせられる。見よ、私はネヘラム人シェマヤとその子孫等を罰する。彼に属するもので、誰もこの民の中に住んで、私が私の民に行おうとしている良いことを見る者はいない。主の見告げ。彼が主に対する反逆をそそのかしたからである。彼は本来は、自分勝手に予言をするんじゃなくて、神により頼むことを励ましたり進めたりすべきだったんですよ。でも、人々に偽りを述べて、その偽りにより頼ませたわけですよ。だから、その捕囚の民としてそこで死ぬって、エルサレムに、イスラエルに帰ってくることはないというふうに言っています。神の、その、私たちに対する平安と将来と希望を与えてくださる予言、あ、ごめんなさい、計画を受け取らないんだったら、悲惨ですよ。神は、私たち一人一人のために、そのような、その計画を立てておられるんですよ。この百害以上のご計画に、私たちは耳を塞ぐってことになるから。それだけの計画を立てて、すべてにおいて私たちはノーって言ってしまった、私がノーって言ってしまったら、私に残る道はもうないですよ。だけど神は私たちが生きている限り、尽きることのない恵みによって、私たちにこの計画を立てて立てて立てて、そのイエス・キリストに導いて、そして私たちにその救いを与えたいんですよ。私はそこに留まっていたいです。そして1ミリでももっと神のことを知って、もっとここに留まっていたいです。 出るんじゃなくて、中に留まっていたいです。神の愛に、神のご計画のうちに。だから私たちとしては、神がたくさんの計画、私たちの平安と将来と希望を与えるための計画を持っておられるということを信じて、必ずそれが私たちのハッピーエンドを迎える、その希望のある終わりを、エンディングをもたらすものなんだということを、まあ、信じ続けたいですよ。それを実現するのはイエス・キリストだって。でもこれ体験をしながら味わっていかないと、あ、本当にそうだったってことを味わっていかないと、やっぱ力がないんですよ。だから毎日の生活の中でたくさん神がその考えておられるそのご計画の一つにでも気がついて、1ミリでもいいから、今日よりも明日、明日よりも明後日、今月よりも来月、よりイエス・キリストにまた神のその愛に近づいていきたいですよ。そしたらいつの間にかものすごいその神の方に進んでいて、神をより信頼できるようになって、そのどんなに自分にとって苦しいことがあったとしても、ジョン・コーソンさんのように70年この捕囚の民としていたイスラエルの民のように、ダニエルのように立っていられるはずなんですよ。イエス・キリストに留まっていることができますように、この幸いな計画を受け取ることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのためにもう数多くの数え切れることのできないほどの、計画を、しかもそれが私たちに対して平安と将来と希望をもたらすものであることを学びました。そのことありがとうございます。どうぞ毎日の生活の中でこのことを思い起こせますように、あなたを腹くくって呼び求めたり探し求めたりするような思いもどうか与えてください。真剣にあなたと向き合って、自分の時間であったり自分の労力をそのために使うような、使えるような思いをどうか私たちに与えてください。1ミリでもいいからあなたのことをもっと知りたいって、1ミリでもいいからもっとあなたの愛のうちに進んでいきたいって、そのような思いを私たちに与えてください。お願いします。そして実際に毎日の生活の中であなたの計画は確かに私に平安と将来と希望を与えるものだということを味わっていけますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。